おはようございます。アツの夫婦観客ラジオショートです。今週金曜日も、先週に引き続き日本唯一のカルチャー研究家三木智さんをお招きして、新しく出る、本についてお話を伺っていきます。三木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何のトピックでしょうか。
はい、今日はですね、前回お話ししたこの、夫婦の間に横たわる4つの溝のうちの第2の溝についてお話ししたいと思います。
お願いします。それは何でしょう。
はい、この第2の溝は何かというと、情報とスキルの夫婦格差の溝になります。
これ僕一番気になってて。
あ、本当ですか。
何なんだろうと思ったんですよね、情報とスキル、スキルはなんか、家事とかなのかなと思って、情報って何だろうなと思って、これちょっと一番聞きたかったんですよね。
あ、なるほど、
どんな内容なんですか。
はい、ですね、これね、あの2つをまあ一緒にしちゃってるんですけれども、まずは情報ですよね、でそれと、家事のスキルという、この2つを、ちゃんと夫婦で共有していこうっていう話になっていくんですけれども、じゃあこの情報って何かっていうところなんですけれども、情報っていうのはそのまんまですね、育児の情報だったりとか、家族の情報だったりとか、そういったものっていうのを、ちゃんと共有できてますかというところがすごく重要になっております。
それはなんか例えばその子供のお迎えの時間が何時とか、習い事が何時からあるからこの日に早く帰んなきゃみたいな、そういう情報とか。
そうそうそう、お互いの予定とか連絡事項とか、家事とか育児のやり方とか子どもの様子だったりとか、そういう夫婦で共有しておきたい情報っていうものですね、これを、この本の中では、スケジュール化することと、共有化することと、ノウハウ化することっていう、この3つのアプローチで、
スケジュールとノウハウその前が何
ですか。共有ですね。共有化すること、はい、そのための方法っていうものをいくつか紹介しているということになります。
そのスケジュール共有化ノウハウというのは具体的には何なんですか。
ですね、まずシンプルにカレンダーの使い方っていうところで、今回はみんなが割と使ってるであろう Google カレンダーの使い方、
なるほど、具体的ですね、
はい、だったりとか、あとはですね、面白いところで言うと、ノーションって聞いたことある方も、
僕も今いじってる大丈夫です、
はい、いらっしゃると思うんですけど、ノーションで、家族の情報を一元管理してみようっていうような方法も、
共有化がそれってこと
ですか。そうですね、はい、っていうのも、紹介をしています
。新し
いです、はい、
だ結構なんか難しくて最初慣れなかったんですけど、こうなんか使い方も説明されてる感じだったりとか。
そうですね、簡単になんですけど、僕が
大丈夫ですか。ミキさん今講演代わりで、
すいません、
8時間以上喋ってきた帰ってきたとこなんで喉が死んでるんで、ね、
すいません、
すいません皆さん、
そう、ノーションの、細かい使い方に関して説明しだすと、めちゃくちゃ膨大になっちゃうので、はい、っていうわけじゃないんですけど、僕が作ってる、家族の、ページっていうのがあるんですね。ファミリーページっていうのをどうやって作るか、どういうページを作って、家族で共有していくといいかっていうのを書いているんですけど、ちょっとね、ほら、これ収録してる、その時なんですが、つい最近もちょっと大きな事案とかあったりとか、
大きな事案、
地震があったりとか、したと思うんですけれども、その災害情報ですね、これを家族でどうやってまとめて共有していくかっていうことについても書いていたりとか、
それはどこに逃げるかみたいな話とか。
そうそう、どこに逃げるかっていうことは別に書いてないんですけど、要はその災害が起こった時に、今言ったどこに逃げるかもそうだし、どういう連絡先があるかもそうだし、あとは備蓄とかをどこにどれだけ準備したらいいかみたいなことも、結構ですね、ママが頑張って一人で情報収集してて、これはここ、あれはここで、ストックはここにこれだけあってとか準備してるけど、家族が意外と分かってなかったりとか、あとはしまってる場所がバラバラすぎて、結局ママしか分からないみたいな、そう状態が結構あるので、そういったものを家族みんなが分かるようにやっていこうと。で、そのためにノーションをどう活用したらいいよっていうことを 書いていただきます。これね、あのめちゃくちゃ便利なテンプレートがあって、うん、それも紹介しているので、そう、そのノーションのテンプレートを使って、うん、その項目を埋めていくだけで、うん、その災害のための、うん、まあ、準備というか、うん、大事なことっていうのが、うん、全部揃えられるようになっている。
こうやってあの災害以外の、うん、あの家の中に薬がどこにあるとか、
あ、はいはい、
子ども の、 あの保険がどこに、うん、保険証どこにあるとか、はいはい、っていうのもまとめたりしてもいいわけです。
もちろんです、もちろんです、はい。何をまとめるかは自由なんですけど、うん、あのね、面白いところで、うん、あの子どもの洋服のサイズとか、
う
ん、あとは学校のプリント類とか、はい、
うんうんうん、
そういうのもノーションとかでまとめておくと、うん、いつでも誰でも見られるようにな
る。
なるほど。で、子どもの洋服のサイズすぐ変わるじゃないですか。
そうですね。
で、いちいちそれをママに確認しなきゃわからないとかって煩わしいので、うん
うん、なるほど、
はい、
いや俺わかんないっす、正直わかんないもう上と下でサイズが違って当たり前ですけど違う。
そうそうそう、違うでしょ、うん、
どんとでかくなって、これなんか90とか言ってたなとか100って言ってたなとか130って言ってたなとか、うんうんうん、どれだってもう多分分かってないですね。
そうだからね、お子さんに例えば洋服なんか出先でね買って帰ろうとかっていう時もそうかもしれないし、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかが洋服買ってあげるけどどのサイズって聞かれた時とかに、いちいちそれをママに確認しなくても、うんうんうん、そこに共有されてればすぐ確認できるし、
うんうん、いやこれ必要ですね。
そうなんですよ。
僕ね、あのすごいあのパパ失格なんですけど子供が生まれたその西暦をねよく忘れるんですよ。
ああ、そうそう、そういうのもね、そう、記念日とかも、そうですよ、ね、記念日も記録しておくと、
そうそう、
その夫婦の記念日とかね、
聞けないっすよね、
忘れちゃうでしょ、
忘れちゃいますよね、
ダメですよ、
いつだっけって言えないっすよね、
そうでしょ、
いや書いた方がいいわこれ、
そうですよ、う
ん、なるほど、それがファミリーページノーションで作るといいっていうのが共有かってことですね。
そうですね、個々のページを作るっていうところ。
ノウハウっていうのは何なんですか。
ノウハウっていうのは、はい、要は家事のやり方ですね。で、家事のやり方って、
うん、
みんなね、あの技術だと思ってるんですよ。
うん、そうですね、
うん、でも、うんうん、日常的な、僕たちは家事のプロフェッショナルじゃないので、
うんうん、
日常的な家事を普通に生活できるレベルでやるのに、うんうん、技術って今ほとんどいらないんです。
なるほど、お手伝いさんじゃないですもんね。
そうだから別にね、千切りがなんかすんごい細かく丁寧にできる必要ないし、
う
ん、そう
ですね、
そうそうそう、
確かに
洗濯物をね、うん、バチッと綺麗に畳めなくても、うん、まあそこそこ畳めてればよかったりとかするじゃないですか、うんうん、
暮らしていけばいいって感じ
で、そう、うん、でじゃあなんでパパはあんなにママに比べて家事ができないって言われるかっていうと、
うんうん、
それって何かって言ったら、うん、家事のやり方が違うんですよね、
うん、
でそのやり方って、うん、どうやったらすり合わせできるのっていうのがここのノウハウ化になっていきます、
うん、なるほど。それってどうやってそう共有するんですか。
うん、まあ、全部の家事やると大変なので、うん、特に共有したい家事とかに関してなんですけど、うん、僕はここで家事の因数分解っていうワークを紹介してます。
家事の因数分解、
そう、これはね、はい、僕がその家事シェアの活動を始めた一番最初に作ったワークで、14年間今もずっとやり続けていたりとかするんですけど、まあ、ワークシートに従って自分の家事がどういう手順で行われているのかっていうのをまず洗い出していくと、
自分がやってる家事があってことです
か。そう、例えばなんですけど、うん、アツさん掃除しますか、は
い、
掃除しない
いや、やってたから なんか手順決まってなくて、例えば朝子供がご飯食べ終わった後にパンくず落ちてるのを、
うん、
落ちてたらあのハンディの掃除機ブワーってやるとか、あとは子供にちょっとやっといてよってやってもらったりとか、
うんうん、
あと僕がリモートワークの時に、うん、ルンバとブラーバをやるっていうのはなんとなくあって、
うん、
だけど忘れちゃうんですよね、リモートワークの日に。最近よく忘れちゃってて、
うん、
あ、やってほしかったのになみたいな
言われ
た
りとか、なるほどね、はい、
よくありますね。
はいはいはい、はい、うん、あ、そうそう、その忘れちゃうっていうのも、うん、じゃあ家事の、
うん、
発動ポイントがいつなのかっていうのが意外と決まっていなかったりとか、うん、じゃあルンバとブラーバを、うん、スイッチオンするのに多分、うんうん、 ただスイッチオンするだけじゃないはずなんですよね、
うん、そうなんですよ。椅子片付けたりあの
でしょ、
あの、うん、人をダミーするソファーを、
はい、
あのクッション動かし
たりとか避けたりとかありますよね。それが家事の手順です。
ああ、なるほど、確かに。
でこれが夫婦で違うんですよ、全然。
あ、全然違いますね。
そう、
違います、違います、うん、
で違っても結果が一緒だったらいいんですけど、うん、違った上で結果も変わってくるから、うん、要は不満が出るわけですね、うん、あなたはできないっていうふうになるわけです、
うん、
なので、ここのプロセスっていうものをちゃんと洗い出しをしていってみようと、うん、でその上で別にそれをどっちかに合わせる必要はなくって、うん、例えばすごくこだわりが強い人もいれば、うん、そこまでこだわるのはちょっとしんどいなっていう人もいたりするので、うん、その中で我が家としての最低限の、
うん、
最低限のボーダーラインはどこなのかっていうのをすり合わせをしていくっていうようなワークになってます。もうちょっと丁寧にやるんですけど、そういうのを書いてますね。
なるほど。お互いそれをこうすり合わせしてもうその私の言った通りにやってよとかっていうんじゃなくて、自分たちが心地よく暮らしていくためにはじゃあどうするのかっていうのをこう改めて再定義していくみたいな。
そうなんです、うん、結局自分のやり方を同じようにやってくれっていうのは大体無理なんですね、
うんうん、それ求めちゃいますよね。
そう、いや、うん、あのよくやってる人とか上手な人っていうのはそれを求めがちなんですけど、うん、それって割と、うん、あの嫌な言い方すればエゴなので、うん、
なるほど、なるほど
うまくいくわけがないんですよ。それでやってくれないっていうのはもう当たり前の話であって、
うん、
じゃなくってやっぱり私たちのラインはここだよねと。で、
うん、
あの別に頑張ってる人が下に合わせる必要もないので、
うん、
頑張ってやってる人はそれよりも、
うん、
そのもっと丁寧に私はやるんだだったらそれはそれで全然丁寧な分には全く問題ないし、
うん、
でも同じ丁寧さは求めないで、
うん、
私が10やってるけど我が家としては7ぐらいで OK ラインにしようっていうのを決めるっていうのがすごく大事。
なるほど。思い出したんですけど、うん、洗濯物干すときに、
うん、
あのこうしわになってってるじゃないですか、まず濡れてると、
うんうんうん、
でそれ干す時にこうパンパンってこう伸ばしたりしないと、
はい、
しわくちゃのまんま乾くじゃないですか。
あ、そうですね、はい、
あれ僕やんなくて、うん、しわくちゃのまんまやってたんですよ、
はい、
で自分の服はそれでいいから、
うん、
いいからやってたんですけど、うんうん、妻のおしゃれ着とかもしわくちゃ
のまんま、なるほど、ね、
なっちゃって、
はいはいはい、
すっごい怒られたんですよ、
うん、
なんでこれこうなって
る、うんうんうん、
あなたこれパンパンしないのみたいなこと言われて、
うん
うんうん、あ、するもんなんですねって。
そうそうそうそう。
初めて知ったんです。
それです、それです。で、うん、そこで大事なのが、うん、今、あつさんも言ったみたいに、はい、僕の服はパンパンしなくていいんだ、
うんうん。
ここをちゃんと共有しておくことがすごく大事なんです。で、全部の服をパンパンしなきゃいけないってなって、
うん、
まあ、それをね、できるんだったらいいんだけど、うん、いや、それは面倒だなって思うようだったら、
うん、
その妻の洋服だけはパンパンするけど、僕のはもうくちゃくちゃでもいいから、うん、バババってかけて、うん、終わりでもいいんだっていうことを共有しておくと。でもそれで家族で、うん、まあそれならそれで OK かなっていうことで合意が取れれば、うん、それが我が家のボーダーラインになる。
なるほど。
で妻がやってくれるときは、うん、まあ、気になるから、
うん、
あのアツさんの分もパンパンしてくれるとかっていうのはあるかもしれない、
うんうん、
はい、
結局これ話し合いですね。どこまでどうするかっていうのを話し合っていく、
うん、
決めていく。
そうなんですよ。でね、うん、まあ、今回の本もそうなんですけど、うん、僕家事シェアって、
うん、
やっぱり家事のスキルの話では全然なくて、
うん、
パパが家事が上手にできるようになったら解決するっていう話では全くないと思ってるんですね、
うんうん、
でやっぱり何が大事だって、
うん、
シェアなので、
うん、
そこには話し合いとか、
うん、
っていうのがやっぱ欠かせない、対話が欠かせないっていうのが、
うん、
今回の本のやっぱりテーマにもなってると思います、
うん、シェアっていうのは以前あのご出演いただいた時にもお話をお伺いしたんですけど、うん、こう共有する家事というものを2人が共有するっていう感じなんですよね、
はい、そうそうそう、もう共有してるものだよねっていう前提に立つっていうのが家事シェアなので、ね、ママの仕事をパパが手伝ってあげてるとか、
うん、
あのママが大変だからパパが頑張んなきゃっていうことではなくって、
うん、
まあ、そもそもみんなでやることだよねという前提に立って話をしていこうっていうのがシェアです、
うんうん、2人にとってもうそれ当事者のものだからねっていう前提条件がありますよね、うんうん、そこにね、
はい、彼氏
やってね、
はい、そうなんですよね。
なるほどなるほど、分かりました。ちょっともう一個思い出したんですけど、
うん、
洗濯物を畳むのが大の苦手であれがもう気が遠くなるんですよ、
はい、
あのうちこんぐらいのあのカゴ、
はい、
あのカゴに洗濯物を取り込むじゃないですか、
うん、
で5人分取り込んで、 で妻はそれをリビングに全部バーって出して、うん、一個一個丁寧に畳んでいくんです。でそれぞれの長男次男三男僕妻の分それぞれ分けて、うん、でそれじゃあ自分たちはカゴに入れといてねってやるんですけど、うん、それがもう僕気が遠くなりそうなんですよ。それ見てると
見てると、
うん、そうそう山のようになった洗濯物見てると気が遠くなって、うん、それをそんな丁寧にこんなホールドしていかなきゃならないのかって思うとさらに遠くなって、うん、僕がやるときも自分のものはほとんどもう適当に畳んでバンバンとしまっていくんですけど、うん、なんか妻がねそれをもう見てらんないみたいで、
うんうんうん、
まあ、これは私がやるからってなって、うん、
はい、
畳むのはほとんど妻担当みたいな、
うんうん、
なったんですよ、
うんうん、
でそれをなんだろう最初結構揉めたんですよその時に、
うんうん、何揉めたんですか。
その僕があまりにも綺麗に畳まずに放り込んでいくから、
うんうん、
そんな丁寧にこう置いたたまなくてもそんなシワにならないし使えるじゃないかと思ってたんですけど、うん、なんか妻にとっては一種の儀式のようなもので、
うん、
綺麗にこうホールディングしていく中で気持ちが落ち着いていくんだっていうんですよ、
はい、
なんか精神統一みたいな、すごい心が現れるんだ
って、
あ、そんな意味があったんだと思って、
うん
うん、全然知らなかったっていうのを思い出しました、
ね、うん、
あがつながというか分かんないですけど、
はいはいはい、でもね、うん、そう、それは、うん、そのアツさんの、うん、パートナーさんの、価値観というか、うん、そこがその多分洗濯物をやる時の一つのあれで、うん、同じように食器洗いで、
うん、
そういうね、うん、なんていうの、無になれるみたいな人もやっぱり、
僕はそうなんですよ、
ね、ああなるほどね、そうそう、いたりとかするので、うん、まあね、何がね自分がそういうふうに得意なのかとか、うん、付加価値を感じられるのかっていうのはそれぞれだし、
うん、
逆にそれをパートナーに求めるのは、
うん、
やっぱ難しいですよね。洗濯をしながらあなたは瞑想しなさいって言われても、いやちょっと無理ですってやっぱりなるので、
そうなんですよね。あの食器洗うの僕大好きで、
うん、
汚れをこう綺麗にこう削り取るのが好きなんですよ、
うんうんうんうん、
だけど妻は結構ねこう適当にこう適当って言ったらあれですけどこれ聞いてたら怒られちゃうんで、
うん、
適当じゃないんですけど、
うんうんうん、
まあささっと洗って食洗機にやって洗うと、
うん、
で食洗機やるからまあ大丈夫だろうってなるんですけど、うん、やっぱ油汚れとかちょっとカスとか残ってたりするんですよ、
うんうんうん、
でそれでもちょっと昔揉めたりとかして、
うんうん、
だそれもどこまで求めるのかとかどこまでやってほしいっていうのをお互いにちゃんと話し合うとか、
うん、
っていうのは結構抜けてたなと思いましたね。
そうですね、うん、あの細かいところで言うと食器洗いとかも、
うんうん、
チェックポイントがどこかっていうのを
チェックポイント、
はい、ちゃんと共有しとくと、はいはい、ミスが少なくなったりとかしますね、
うんうん、
要は、
うん、
お皿の、
うん大丈夫ですか
裏側すいません、お皿の裏側とかをあんまり見ないとか、うん、あとはその汚れお皿を下げるときにお皿をこう汚れたお皿を全部重ねて一気に下げる人とかもいると思うんですけど、うんまあ、それが効率よくていいよねと思う人もいれば、
うん、
そうするとうん、汚れてないはずのお皿の裏側にも、うんまあ、油汚れがついたりとかソースがついたりして、
うん、
そこも丁寧に洗わなくちゃいけなくなるから嫌だっていう人もいたりとかするんですよね、
うん、
共有すべきはそこの部分です。
うん、
なんでこうするの、なんでああするのじゃなくて、
うん
自分はこういう理由でこうしてるとこういうふうにすると、
うん、
あの運ぶ時の手間はちょっとかかるけど、
うん、
裏側には汚れがつかないから洗う時に楽なんだ、
うん、
だったりとか、
うん、
でそれを知った上で、
うん、
じゃあ自分たちはどうすると、うん、私がやる洗い物する時のものに関してはなるべく重ねずに持ってきてほしいかもしれないし、
うん、
いや俺は裏側も丁寧に洗うタイプだから、
うん、
もう重ねてくれちゃっても全然関係ないから、
うん、
重ねてガンガン持ってきちゃっていいとか、
うん、
っていうふうにお互いのやり方を尊重し合う、
うん、
最終的に結果が同じになればいいので、
うん、あそうですよね、はい、それが大事なんですよね。
そうですね、はい、うん、
なるほど、分かりました。じゃあこの情報とスキルの夫婦格差の溝というのはスケジュールと共有化のノウハウによって埋められていくと。
そうですね、
ですね、
はい、
分かりました。で詳しいそのワークシートなども本に書いてある
はい
ということなので、ぜひ皆さん試されてみてください。
はい、
はい、でで次回の予告をちょっとだけしてもらってもいいですか。次回は何の溝について。
はい、次回は第3の溝になるんですが、はい、時間の優先順位の溝です、はい、
うん、なるほど、
はい、
じゃあ詳しくはまた来週お話を聞きします。で最後にちょっとお知らせをミキさんお願いいたします。
はい、ありがとうございます、はい、チーム家事著書のですね、うん、発売が 5月の24日になります。で、その1週間前、5月の17日にですね、Amazon の予約が開始するんですけど、その日をスーパー予約日というふうに定めて、Amazon予約をハックしようというような挑戦をしております。なのでですね、もしこの本ちょっと興味あるよとか買ってもいいよという方は、ぜひですね、この5月17日の20時から23時の間に予約をしてもらえると嬉しいなと思っております。で、まあ、そのためにですね、日にち忘れちゃうよとかっていう方もいると思うので、応援してくださる、その予約してもいいよって応援してくださる方に向けた、期間限定の、メルマガみたいな応援メンバー募集っていうのを行っております。で、そこにですね、申し込みいただくと、当日のリマインドだったりとか、書籍のね、進捗情報だったりとか、あとは予約特典のね、お知らせなんかもさせていただきたいと思いますので、ぜひですね、まずはフォームの方に登録して、応援メンバーになっていただけたら嬉しいなと思います。
はい、分かりました。概要欄の方にこの応援メンバーのメルマガのリンクを貼っておきますので、ぜひ皆さん登録お願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまた次回お会いしましょう。ミキさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。